はい。始まりました。オムライスラジオです。私、オムライス革命者、青木です。そして今日は、新コーナー。なんか最近新コーナーばっかり立ち上げてるんじゃないかという、噂もありますが、ファンタジア3兄弟ということで、ブルーノ・ムナーリのファンタジアを、切り口にしてですね、これからのですね、デザイン、クリエイティブについて考えていこうというような、回で、ございます。はい。ということで、じゃあ、同じ村の青い帽子の方、お願いします。
はい。どうも。オフィスキャンプの坂本です。お願いします。
はい。お願いし
なんか、青
ま
木くんちょっとマイク遠いんちゃう？
す。本当？
うん。
ちっちゃいですか、声が。
そうやね。あ、でもちょっとマシになったかも。
マシになりました？
うん。
じゃあ、これでいきます。はい。
はい。
声張っ
お
てい
願い
き
し
ま
ます。
す。はい。お願いします。じゃあ、青い T シャツの方、お願いします。
はい。ファンタジアブラザーズ次男、建築家の鴻島祐介です。
お願いします。
お願いします。
ついにね、
結成しましたね。
ついに結成して、次男のポジションをやっぱり
いや、
ね、常に、
常に真ん中を。
坂本さんはね、常に、長男と。
ブラザーを。 なんかやっぱ長男なんでしょうね。
長男なんでしょうね。僕は、まあ、末っ子は結構言いやすいっていうか、まあ、一人っ子なんでね。うん。
末っ子でもある。
そうそうそう、みたいな
うん、
ね、
確かに。
感じはありますが、
はい。
先月かな？今月だったか先月だったか、オンリーディングさんで、鴻島さんのね、新刊イベント、かつ、坂本さんが、あれ、イタリアの旅から帰ってきたよっていうような旅の報告も含めて、3人でお話ししましたが、ちょっとその振り返りっていうところからしていけたらなと思っておりますが、じゃあ、坂本さん、どうでしたか？
オンリーディングさんの振り返り？い
そうです、そうです。
やー、なんかでもあれっすよね。次男こと、大島さんとマジで、人前でちゃんと喋るの初めてで、なんか良かったです。やっぱこう、あれですよね。こう、ああいう場で、こう、なんていうんですかね。こう、刃を合わせるとというか。なんかね、わかりますよね、いろいろね。
わかります
めっ
か？
ちゃだからいい機
うん。
会になりました。楽しかったです。
この3人はね、もう一番最初は、群馬の、あれか、つぐみさんのところで僕と鴻島さんがトークイベントしたときに、あれですよね、JICA の高田さんがね、来てくれたり、で、坂本さんも、あれでしたっけ、東京にいたからちょっと足を伸ばして来てくれたんでしたっけ。
ああ、そうそうそう。あの時ね、なんか行けそうってのして、
そうだそう
行っ
だ。
たんですよ。
ね、それで、その時に、初顔合わせっていう感じで、それで、その翌日に話そうって言っただけで話せなくて、
そうそう、
で、ちょっ
レーモンド
と、
のね、
そうだそう
例
だ。
の音楽堂。
そうだそうだ。それもね、鴻島さんの新刊には
入っ
入って
ます
て
ね。
ますけど、そうそうそう。それのね、スケッチに鴻島さんが行ってしまい、3人揃うことはなかったっていうことでしたけど、それで、そうそう。だからまあ僕とね、坂本さんはもちろん、同じ村だし、信仰もあるし、で、僕と小島さんもね、めちゃくちゃ、関係が深いということで、ただね、この3人で揃うってことは全然なかったんですが、まあちょっと、そんで、この3人で、喋りたいねって言ったらずっと言ってたんですが、まあそれがオンリーディングさんで実現したという感じでした。って感じでしたね。小島さんは、どうでしたか？
まあ、僕はやっぱり新兵との距離感っていうか、まあそのブラザー感も含めて、対話を重ねていくことの、安定感っていうのが、やっぱり、合気道と内田先生っていう、まあ根っこの土壌の近さっていうか、でも、
それ以外はっていうかね、やっぱりその研究というか、その何に関心を持ってっていう部分の程よい距離感というか、だから新平の言葉を読むことと、まあ自分が建築を設計すること、ドローイングを描くこと、それとまあ文章を書くっていうね。で、その、まあ、文章、言葉の部分で、新平と、対話を重ねるっていうのが、往復書簡をはじめ、その後のツアーになり、まあ、ラジオ出演も含めて、っていう中で、その、まあ、建築家としての、その、描く部分、で、その、幻想都市風景っていう作品とは別というか、まあ、そのエネルギーというかね、やっぱその世界を知りたいっていう思いを、建築の始まりっていう本のスケッチっていう部分が、説明するまでもなく、多分伝わったっていうのが、やっぱ本を書いてみて、で、それを、坂本さんの視点というかね、デザイン、まあ、デザインっていうな、まあ、僕を建築っていう枠に、視点を置くと、まあ、坂本さんはデザインなんだけれども、まあ、やっぱそのデザインっていうのも、やっぱりその、いわゆる、バウハウス的なとか、グラフィックデザインとか、っていうデザインの幅を広げてね、その地域と人と関わりながらっていうところ。で、それが、滝さんの本にもつながってきて、で、まあ、そのデザインをするっていうことも、僕が、絵を描くこと、あるいは建築を設計することと、まあ、やっぱり、それこそだから根っこが、新平と合気道や、内田先生とかっていう共通項とともに、まあ、坂本さんも、会って、る中で、すごい、近しいものを感じつつも、オンリーディングで、まあ、建築の始まりを通して、話せたことが、やっぱりすごく、そうだよねって思える部分があり、で、それが、その、何か確認したり、共感するだけじゃなくて、やっぱ次なる、これをしてみたいとか、まあ、それが水産大学であったり、ムナリの、メソッドであったり、いろんな、その、知ってみたいっていう、なんかその、次なる、まあ、だから、同じ方向をなんとなく向いている感覚っていうのがすごく、心地よかったっていうのが第一印象ですかね。
まあ、要するに、楽しかった
そういうことです。お、長く言ってる。
長く言ったと。い
そうだ。
やー、そうそう。それで、まあ、オンリーディングさんのイベント自体はね、なんか、何を喋ったのか、ちょっとよく覚えてませんけ
あれ
ど。
さ、録音 し
そ
た
う
よね。
そう。録音したから、
まだ出てないよね。
流します。ま
はい
た。なのでね、ちょっとそれ改めて聞いて、いただければいいし、我々もね、ちょっと
復習
改
し
め
たいよ
て、
ね。
そう、復習しましょうっていう感じですけど、
はい。
その、ね、その日、まあ、名古屋でね、泊まって、で、まあ、3人で、その翌日、ちょっとモーニングをね、食べながら、
そうだね。
お話しした会っていう、こう、お話ししたのが、なんか、すごく面白かったなと思っていて、で、ちょっとそのあたりからですね、今回もなんかお話ししていけたらいいのかなっていうふうな気がしてましたけども、坂本さん覚えてます？その時何話したかって。
あの時結構盛り上がったのは、やっぱそうそう、我々の頭文字にもなったファンタジアの話で、で、ファンタジアって、ついこの間なんですけどね、6月の頭ぐらいに自分がイタリアに行った時に、まあ、2日間にわたって学ばしてもらったムナーリメソッドっていうブルーノ・ムナーリさんが、特に0歳から7歳の子供に向けて作った、まあ、そのクリエイティビティを身につけるための、メソッドなんですけど、で、それを学んだ中で、まずファンタジアって言葉があって、で、まあ、我々がその、日本で言うところのクリエイティブとか、まあ、あるいは想像力みたいな、いわゆる、なんていうのかな、思う方じゃなくて、作る方っていうんですかね、の想像力みたいな言葉で、まるっと語ってるものを、 結構4つぐらいの要素に分解していて、で、それを使う順番も決めてるっていうのが、まあ割と自分は衝撃で、で、その想像力みたいなことって、なんかともすれば本当に、こう、なんかこう、蛆巣状とか、生まれみたいなもんに、実は結構なんかこう、左右される、なんか一種のなんていうか、センスみたいな言い方されたりもするから、なんか先天的に身につけてる人たちがいるような能力っていうふうにちょっと勘違いされてる節もあって、で、そうじゃないんだみたいなところが、このうなりメソッドを受けて一番の自分は衝撃だったんですけど、で、そういう話を、したんすよね。名古屋のモーニング食べながら。で、それ、そうだよね、みたいな話に、まあ、三兄弟的にはなり、で、それをちょっともうちょっと探求したいよね、みたいな話になったのを覚えていて、で、ちなみに、その言っておくと、日本語でちゃんと言うと、このファンタジアの本の中にも入っているが、まずその空想力ですかね、ファンタジアで言うと。
ファンタジア、空
うん。
想力。でした
そう、
っけ？
実現しないもんでも良いみたいなことなんですけど、空想の次に、まあ、発明、インベンツィオーネって言うんですけど、空想力の次に発明が来て、で、その次にクリエイティビタっていう、いわゆるその、日本的に言うところの想像力、作る方の想像力で、で、最後のインマジナツィオーネっていうのが、思う方の想像力。思い作る方の想像力っていう順番で、まあ書かれていますと。で、その順番ごとにそれぞれ、気をつけないといけないことっていうのが書かれていて、で、それをこう、順番に使うことで何かを考えたり、まああるいはそのプロジェクトを進行させたりっていう時に、その想像力が上手に使えるようになるっていうことだと思うんですけど、そうで、それをなんかできれば、こう、まあ、一つのリベラルアーツみたいな形で、まあ、特に今回の水産大学なんかは使えるといいよな、みたいな話をしてたと。ダイジェストでは、思ってます。
ありがとうございます。もしまたなんか、その朝の会話で、なんか覚えてることあります？
僕もだからやっぱり建築の始まりという本を書いて終わりなんじゃなくて、やっぱトークイベントを重ねるというか、読者に届けるっていうことを通して、まあその本に書かれていることを自分なりに客観的に捉えたり、どう届くのかっていうのを、実験するというか、内省していくっていうか、反復していくというか。で、その中で、やっぱり、新平につけてもらった始まりっていうタイトル、資源、現象を問うっていうことが、すごく、曖昧だけど、曖昧だからいいというか。で、それが、新潟での福島ツアーの時も、身体を通して、ワークショップをして、始まりを問うってことは何なんだろうか。で、僕にとって建築の始まりっていうのは、スケッチを、そこにスケッチがあった。で、そのスケッチするときに、やっぱりそのわからなさっていうのがあり、それを自分なりに、まあ、知りたいっていう好奇心、まあ、センスオブワンダーが僕のスケッチを書かせていた。っていうことを改めて気づくっていうか。なので、スケッチがしたいっていうあの気持ちが建築っていうものがあるとしたら、それの、まあ、磁石の根源というか。で、そのワンダーが僕の中、それとまあ、その生態している建築に対して、起動するっていうのかな。で、それが何なんだろうかっていうところを、わからなさをさらに、まあ、解像度を上げていくみたいなことを、坂本さんと話したかったというか、で、それでまあ、つい答えを求めたがるんだけれども、答えはもちろん ないけれども、その何か考え方の、扉が増えるというか、まあ、解像度が上がる瞬間。で、それがやっぱりファンタジアっていうことに対する、まあ、まさに、イタリアで、滝さんっていうか、ムナーリメソッドを持って帰ってきて、すぐにっていうところで、その4つの、想像力っていうことの解像度っていうか、そういうのを、だから僕は、始まりには、ワンダーがある、驚きがあるみたいなところで止まっていたっていうと止まっていた。で、それを、いや、そのワンダーには4種類あるのかもしれないというか、そういうふうに、さらに、まあ仮説というかね、自分なりに検証することができる。で、それをあの場所で話せた。で、かつ、まあ、イベントの後の総括で、まあ、いろいろ歩きながら、まあ、今後の水産大学とかどういうことできるかね、とか、まあ、あるいは坂本さんの友人が新たにカフェとかやっている、ああやってアクションを起こすっていうことが、まあ、デザインとか人をこう巻き込んでいくっていうこと。で、そうして何かを作る、場を作るっていうことを、継続することのまた難しさっていうか、で、その難しさを、難しいからダメだよねとか、継続できないんだったら、初めからやらない方がいいよねとかっていう、なんか、ニヒリスティックなというか、悲観的なあれじゃなくて、ポジティブにやってみなきゃわからないっていうことを続けていく際に、やっぱそのワンダーに対する解像度を上げ、かつ、それをまあ、僕らみたいに、事後的に検証っていうこともそうだし、でも、それをまあ、メソッドっていうふうに、まあ、子供たちと共に、これから作るための、まあ、方法論まで展開できる可能性に、僕は一番ワクワクしたっていう。で、まあ、幻想都市風景という、テーマで、僕は、スケッチとは、まあ、反対側っていうか、インプットするスケッチに対して、アウトプットするドローイングっていうふうに、まあ、言葉を選んでるんだけれども、まあ、ドローイングは、まさに、夜な夜なここで、事務所で書いてる。スケッチは、現場で書いてるって、この違い。でも、書いてるペンは一緒だし、描くっていう行為も一緒。でも、外の対象、鑑賞、観察するスケッチと、まあ、内なる何か地図を使ってっていうか、自分の何か美意識や、価値観みたいな世界観っていうのを表出するために描いているドローイング。そっちの方が、幻想都市風景っていうふうに、名付けているっていうこととも関係するなっていうか、いうところに僕は、ワクワクしたっていうのが、名古屋の朝のモーニング食べながら、これはちょっと丁寧に紐解いていきたいというか、一緒に考えていきたいなっていうのがすごく嬉しかったって感じですかね。
そうです。なんか、いくつも、論点というかね、話すことはあるかなとは思うんですけど、一個は、なんていうのかな。なんか僕はこのムナーリメソッドとか、その前の、プロジェクティスタのね、滝さんのお話とかも含めて、で、僕と坂本さんは山学院、をやってて、その山岳メソッドを作る必要があるんじゃないかっていうふうに考えていた部分があって、で、それは、山岳院っていうのは、作った時は、とりあえずやってみるみたいな、なんかプロトタイピングを繰り返すっていう、そういうなんか、なんでしょうね。なんかそういうふうな人が、やっぱこれから、大事なんじゃないかって、やっぱり答えのない時代っていう中で、完成品が見えていて、そこに対して、インプットがあって、で、そういうその完成品っていうアウトプットが決まっていて、で、そこをいかに早くするかとかではなくて、完成品の形が決まってない中で、インプットとか、トライアンドエラーとか、そういうのを、繰り返しながら、その状況とか、その時代とかに合った、アウトプットを、出しつつ、で、それをみんなで、揉みつつっていう感じのことが大事なんじゃないか、みたいなことを言っていった。で、それの中で、どうしても僕と坂本さんの、 言っていることは、なんかわかるんだけどわかんないみたいなことが結構言われていたので、もうちょっと、まあ、100%はわかんないんだけど、でも70%ぐらい、わかるっていうところがあると、多分よりその残りの30%が際立つんだろうなっていうふうなことを思っていたっていう中で、ちょっとこの無鉛メソッドっていうのを、山岳メソッドに変えれないかなというのは一方で思ってて、でもう一方で僕と鴻島さんはね、作る人になるためにツアーっていうふうにも言ってね、全国行ってて、でその中で、まあ、トークイベントをして、で本を買ってもらうとか、本を、届けたいとかやってた中で、なんかどうしてもやっぱりその言葉から始まって、その言葉が載っている本っていうのを届けるっていうのがちょっと、なんでしょうね、なんかまあある種の限界を感じたところがあって、まあ、
吸血っていうかね。
そうそう、ちょっとなんか体の可動域がね、ちょっとなんか少ないみたいな、
限定的というか、
そうそう
言
そ
葉と言葉っていうね。
う、どうしても、まあ、トークしている時のなんか場の空気とかっていうことで、ちょっとそこの、限定性をどうにか取り去ろうとしてたんですけど、やっぱりそれよりももっと直接的に合気道をやったらどうかっていうので、でちょっと作る人メソッドっていうね、なんかその、
作る人になるためにっていうね。
そうそうそうそう、それもね、ちょっと考えたいなと思ってたところだったので、それを合わせて、なんか水産大学で、なんでしょうね、なんかその、ファンタジア、まあ、ムナーリメソッドで、その創造的なものを作り出すっていうのが、さっきも坂本さんおっしゃってましたけど、その先天的なセンスがなければ、クリエイティビティはないんだということではないし、もしくは、その、いいとこの坊ちゃん、つまり文化資本がないと、生み出せないんだっていうことでもないっていう、そういうところ、まあ、メソッド化ですよね。その、で、それが、まあ、ハウツーではなくて、メソッド化っていうのは、やっぱり大事なことだなっていうのは、何でしょうね。やっぱり、分からんと言われ続けて、で、いや、分からんもんなんだよとも言いたい気持ちもあるんだけど、でも、なんか、分かる分かんないも01じゃないなっていうことも思ったので、もうちょっとなんか、分かる部分を増やしていきたいっていうふうにちょうど思っていたところだったっていう感じはありますね。
なんかさ、鴻島さんとかは、海外での生活も結構長いじゃないですか。で、実際にその両方を、なんていうかこう、なんていうかな、見れるっていうか、両方の地点から立脚されていろいろ見れるので、なんかそこは俺すごい、やっぱり、いいなと思ってて。なんて言うんやろ。だから、日本は、やっぱりこう、どうしてもその、クリエイティビティ、あるいは想像力みたいなもんって、結構、なんて言うんかな。ある特定のエリアの人たちの価値としてしか認識されてないっていうか、まあ、例えば、義務教育の期間の中で、まあ、図工の時間みたいな言われ方とか、美術みたいなこともあるんやけど、なんかそれは本当になんていうかこう、数ある中の本当一つのその刺身の妻みたいなもんで、何かそこをこう、大きなドメインにしていくみたいな考え方が、なんかそもそも論で薄いっていうか、で、それがなんかすごいもったいない気もしてて、で、逆にそういうやり方でずっと、なんかこう、教えることをちゃんと磨いてこれてなかったんちゃうかなと思うんですよ。だから、それはすごいなんか、ちゃんとやらなあかんちゃうみたいな気もしてて。だから、図工の時間とか、あるいは中学校とか高校の美術の時間みたいなもんで、本当の意味でその想像力が養えるかって言われると、ちょっとやっぱり疑問で、要は絵を描きましょうとか、まあ、あるいは物を作りましょうと、そう、別にそれはそれですごくいいんですけど、本当はなんかそれは、一つのその手段として作るっていうことがあって、で、その先に本当は何を渡したかったのかみたいなところが、実はなんかはっきりとないまんまに、作る行為そのものが目的化しちゃってるっていうか、なんかそのズレみたいなのはすごい、ムナリメソッドを聞いてね、思ったんですよ。だからそういうこう、創造的なアプローチとか、美術的な視点とかっていうのは、実はちゃんと、教わることができる能力なんちゃうかなと思ってて、一つのね。 で、そこをなんか割とこう、ああいうやり方でやっちゃうと、うまいとか下手とかっていう話の範疇に入るし、技術みたいな方向になんか持っていかれがちやし、そうじゃなくって、なんかうまく書けるとかうまく書けないとかじゃなく、そもそも論でそれをこう想像する力とか、その想像を実現する力っていうのは、なんか絵がうまい下手とかとはまた全然違う能力としてあって、その上でもちろん絵をうまく描くっていうことを、大島さんみたいにどんどんどんどんやり続けることでやっぱり上手になれることってあって、それによってやっぱりもちろんその自分の目自体が磨かれていくっていうのもあるじゃないですか。見るっていうことがやっぱりどんどんこう、そういう意味で言うと上手になっていくっていうことももちろんあるから、そこは絶対相関してんねんけど、なんかそこら辺がなんかこう、全部まるっとぐにゃっと入ってるイメージなんですよね、今。日本の中の、なんかこう、美術教育とか創造性を作るみたいなところが、やっぱなんか、ちゃんとできてない気が、俺はすごいして、そこの課題意識はすごいありますよね。
なるほど。僕、自分の読みたい本みたいな関心で言うと、哲学、思想に関心が多い。で、それは、エッセイみたいなライトなものでも、その人の、考え方というかね、思想、哲学みたいな、いわゆるフィロソフィーとは違う、哲学ですよね。その人が持っている考え方にすごく関心がある。で、今の話を受けて言うと、やっぱりその建築っていうのも、その図工とか、そういうアート、芸術みたいなところの、枠を当てはめられやすい。で、要は建築という、枠が、強固にあるような気がしていて。でも、建築とは何かってどんどんどんどん考えていくと、越境していくっていうか、分野横断的にならざるを得ない。なぜなら、それは人間がいないと、そもそも建築は成立しないからだと思ってるんです。で、それは、心地よさの建築っていう本の中でも、2時間で、建築のことを伝えるとしたら、一番何を伝えたいかって言われると、人間あっての建築なんじゃないか。つまり、自分の身の回りの空間こそが、自分の映し鏡であると。なので、だらしなくしてたら、空間もだらしなくなるし、自分で手入れしたら、そこにまた自分も、いろんな、発見があるっていうか。で、それを伝えたかったので、その心地よさなるものを自分なりに関わっていきましょうよと。でも、その心地よさに影響するのは人間そのものであり、その予想外のことが起きるっていうのは自分がコントロールできない自然とか世界側にあって、それを何か、制御してやろうと思えば思うほどにしんどくなる。で、そういう、他者って言ってしまうと、他者とどう接しながら建築を作るかっていうと、結局その建築っていう分野がどんどんどんどん命というか人間のすごく根底的なところ。で、それが僕はだから衣食住、食べること、着ること、それと、やっぱ住まうこと。この三つは、根底的なところにあるというふうにすると、一つの分野には収まらない。だからこそ、そのフィロソフィーのところ、その三つに共通する人間的な考え方、大げさに言うと思想は、どうやって、そのマインドセットね、その、クリエイティブで、あれとかっていうんじゃなくて、クリエイティブに生きることが、いかに、価値あるっていうとなんかあれだけど。で、それは絶対に誰にでもできるテクニカルなことというよりかは、できるはずなんだ。で、それを、僕はだから、無鳴りメソッドに対する関心も、デザインのメソッドのようでいて、やっぱ生き様っていうか、生き方というか、その世界との対峙する自分自身のマインドセット。 だと思うんですよ。それの先に絵がうまいとか、料理が上手とかってあるけれども。で、そのマインドセット、どう世界を見るか、対峙するか、そこに謙虚さが必要だし、かつ、やっぱりその視点の、俯瞰してみるっていうか。で、僕は、滝さんの本だったかな？その、亡くなってしまったそのデザイナーの方の地域との関わりで言うと、器というのはもちろん美意識的にどんな土でどう焼くか、どんな形にするか、どんな絵付けをするのかっていうことももちろん、デザインっていう枠組みなんだけれども、実はそこに載せる料理はどうするのか。その料理は何なのか。誰がどうやってるのかって言い出したら、もう器っていう視点からどんどんどんどん広がってね、その綺麗な鮎を釣るためには、どうやってその器に、その鮎を生き生きと死んでしまってる鮎を、命をいただくのだっていうふうに考える。で、その鮎に合うためには、この漬物、この野菜をこうやって発酵させたら最高に合うっていうふうに、やっぱその器のデザインから、じゃあその食器もね、お箸もねっていうふうになっていくと、生き方そのものに、デザインというかね、建築とか、まあその美意識、クリエーションっていうところがあって、それは図工とか、だから、学校で言ったら、全教科に対するクリエイティビティっていうのがあるはずなんだよね。で、それ
そう
がい
そうそ
かに、
う。めっちゃそう思う。
ずーっといい絵が描けるとか、あなた独創的ねっていうふうに、図工的クリエイティビティ、が、まあ、建築でもやっぱそういうふうに求められてしまう。いいデザインしてる、かっこいいねって、それを否定はしないけれども、そこよりも、あるいはそこにたどり着くためには、今言った俯瞰的な視点、コンセプト、いろんなものがそこに、集約されているっていうのは理想的だし、で、それを集約するための、その、デザイナー側がいろんなことを言語化して、チャレンジするっていうことを謙虚にやり続けるっていうことはすごく大事だし、それは僕もメソッドとしてっていうかね、やっぱり若者とっていうか教育的な方法で自分が受け取ったものをやっぱりバトンタッチしていきたいっていう。でもそれはもう俺は上がりっていうんじゃなくて、俺もそのバトンを俺こんなバトンやと思うねんっていうことを発見することで、自分もまた視界が広がるっていうか。で、それがなんかこの間のオンリーディングであったっていうかね、坂本さんと話しながら、この本読んでくれただけでここまでわかる？みたいな、なんか変な感触っていうかね。で、それはやっぱり、自分にとっても、もっと、高みに行けるんだっていうかね、一緒に2人やったら、3人やったら、この崖登れそうだなっていう、なんか、希望っていうとあれやけど、そういうものを感じたし、それは、水産大学でも、そういうことをやってみたい。で、それは、その他者としての地域の、まあ、材料っていうか、それをうまく料理するような方法を、考えていくと、それはやっぱり東吉野、藤枝、まあ僕が関わっている地域も、まあ一つの建築を通して関わってるけど、その点をやっぱ線として広げていくようなことを、できたら、やっぱ常にその建築と人々っていうかね、その地域の人々と関わっていく面白さっていうか、を、僕は感じたっていうところですかね。
いや、でもなんかめっちゃ重要な視点やなと思って、二つぐらいなんかあるんですけど、一個は、器の話で言うとね、なんか美の使い方っていうか、何かその器の上に乗っかるものがちゃんと想像されていて、その上でそれが、どうやったら美味しく見えるか、美しく見えるかっていうための、なんかこう、美の使い方っていうか、その器そのものを美しくしたいわけじゃないっ
な
ていう
るほ
ね。
どね。
だ結果としての美であって、やっぱそれが乗って初めて完成する美なんだっていうところが、なんかこう、 美の使いどころがはっきりしてるっていう、その物としての美なんではなくて、なんかこう、状態としての美を目指してるみたいなところが、
なるほ
多分
ど。
なんか、白谷さんすごい、
白谷。
なんか素晴らしいところで、その、いわゆる、物を売るためにこう、化粧として美を使ってるわけじゃないっていうか、すごいヘルシーな美なんだと思うんですよ、それって。で、それが一点と、やっぱもう一つはその、大島さんみたいに確かに、やっぱり国語、数学、理科、社会、で、あるいは体育もう全部実はその創造性であったり美的なもんっていうのは裏側にすべからくあって、その分かち難く本来的には繋がってるんですけど、それを完全にこうボコッとその美のところだけ抜いて、で、それはつまりその表現として絵であったり音楽だったりみたいなところでしか使えないもののように見せちゃってるっていうところが、多分、一番なんかずれてたポイントなんやっていうのが、大島さんの話聞いてよくわかる。それをやっぱり水山ではもう一回繋ぎ直さなあかんちゃうかなと思う。全部に使えるし、全部に要素としてあるでしょって話をもう一回取り戻してこないと、で、結果それはその一番遠い幹の部分はさ、その言うところのフィロソフィーなんやとやっぱ俺も思うんですよ。まああるいは根っこなんかもわからないけど、それは。でもその部分をやっぱり持たずして、その美っていう技術だけをなんかこう経済のためにバンバン使っていくっていうのはなんかあんまり褒められたもんじゃないよなと思うし、そういうこともやっぱり伝わる必要はあるよね。
そう、だからやっぱりその枝葉に押し寄せられてしまった美術図工の芸術の表現っていうところのクリエイティビティはもちろん大事でも、それは枝葉であって、実はその人間として生きることのそのやっぱ幹、根っこから脈々とこうつながってるんだよと。で、それを国語、数学、物理、は答え合わせができて、計算できて、方程できて、科学できると。でも、心とか、そういう芸術とかは、ちょっとその、勉強で言うと、そっちに追いやられて。で、それがその教育上、幼い頃にそれを植え付けられてるっていうのが結構不幸というか。で、僕はまあ、アメリカ、転々としたから、まあ、特に日本の中学を体験してないっていうのは、兄貴が中学を日本で過ごして、で、いきなりその小学校時代の兄貴は活発やったけど、急に中学時代、学ラン来て、ワンオブゼムになった感っていうかね、兄貴、
なるほどな。
ケビンはなんかこう、ケビンやったのに、なんか、個性が急にこう、型にはめられて、みんな学ランを着て、兄貴らしくなかった、と僕は感じてた。で、
なるほど
中
な。
3で、一緒に、だから、またカナダに行って、僕は小6で中3で3つ上の兄貴で、だから高校生、高1、中1になってカナダで過ごしたら、やっぱ兄貴はまたこう、生き生きとなんかギターやり出したり、自分の個性をこう、だからやっぱり日本のこう、
それ
ぎ
すご
ゅーっ
い
と
な。
こう、抑えつける感じっていうのは、やっぱりその、まあ、兄弟がいると、同じ外国で過ごした3年間でも、僕は中学3年間をカナダでのびのびと過ごした。兄貴は高校を過ごした。でも、兄貴の高校は日本で抑えつけられた、抑圧された3年間からの、もうギャップがね、で、あっちの高校って16歳から車の免許取れるからさ。だから、ぎゅーっとチャリンコでバスケ部でいじめられたんかいじめてたんか知らんけど、まあ、そんな楽しい中学時代やない。風に見えてたのが、カナダの高校に行ったら、車乗るわ、ギターやるわ、DJ やる、どんどん楽しそうになっていくっていうかね、それをやっぱ弟として見てても、やっぱこの自由さみたいなものは、やっぱりもっともっと、その、だからその、さっき言った科学側の方、勉強の方も答え合わせなんじゃなくて、よくそれをあれできましたね、みたいな。やっぱり、だから、一番嫌いなのは、算数のなんか、答えは合ってても書き方を間違えたら、掛け算の順番が逆やったらダメとか、なんか式でなんかみたいな。 くナンセンスだと思う。ああいう減点法とか、何のためにみたいな。で、鶴亀算みたいなものを方程式で解いたらあかんみたいなさ。それで、なんでそういうふうに、まあ、習ってないから使っちゃダメとかね。なんかやっぱりもっとクリエイティブに、数学する、クリエイティブに物理してみる。あれ、本当に H2O って水なん？もうなんでこことここ化学反応すんの？みたいなことを、発想として思い描く余地が全くないでしょ。これとこれはこれ、これとこれはこれ、はい、覚えてこいっていうね。で、その教育は、そら、大きな部分はもう、コンピューターに取られてしまうことを思えば、危ういなっていうところで、やっぱこのクリエイティブなところこそ、今後、ね、大事になってくるっていうか、昔、辞書引けって言われ続けて、Google で検索すんなって言われてたけど、もう、さすがにね、だから僕、やっぱカナダ行ってビビったんは、いきなりカナダのマスマティックスって算数、数学、計算機配られるからね。計算機使っていいのって。この、必死で九九覚えて、頭で暗算できることがすげえと思ってた瞬間に、みんな計算機持ってるから、あれ？俺自分のパワー発揮できへんみたいな。それはそれで、いいカルチャーショックっていうかね。でも、今まさにもう、計算機も何も、これから Google を持ち始めたら、ほんまに勉強せなあかんことって何なんってこと
うん。い
は、
やー、ほんとそうやね。
先生も考えなあかんねんっていう。だから、その小学校でカリキュラムをひたすら微調整、微調整って、ちょっとそれじゃ追いつかないレベルになってるっていうところで言うと、そのボタンの掛け違いは、ムナーリの、やっぱりそのクリエーションっていう部分の、をちゃんと根っこに置こうぜっていう、世界に驚こうぜっていう、センスオブワンダーと、むちゃくちゃ親しい気がするんだよね。
いや、いいっすね。どうっすか？ちょっと末っ子はどんなこと考えてるんですか？今。
スイッチでもさ、俺今思い出したけどさ、
何？
新平が一番なんか、あの日メモ取ってなかった？
の日。
確かに。
あ、
あのカフェで、
朝食でね。
俺らはひたすらパンとコ
そう。
ーヒー
い
やっ
や、
た
わ
け
かんない。も
ど、
しかして、全
おし
然。
ゃべり兄弟やったけど。
僕らは おしゃ
そう
べり
か
し
も
ながら、
ね。
ちょっと iPhone になんかメモったかもしれんけど、新平は俺の記憶が正しければ、パン食べた後、おもむろにノート出してきてさ、なんか書いてたよ。
日本の強みを。
僕はね、
いや。メモってたよね。
メモってたかもしれない。すっかり忘れてましたわ。
どこ
た
行っ
だ、
た？そのノート。
そう、前日がね、ちょっと、ガストが夜遅かったんで、ちょっと胃もたれを起こして
ああ、
て、
そうね。ちょっと遅刻して
辛
た。
かったっていう、それでメモを取ってたのかな？ちょっと待ってくださいよ。
なんかね、ノー
何
ト
を取っ
に
てたのかね。
書いてるわ、と思ってさ。
待って。あれはいつだったかな？ 6 月の？7
いつ
月
やっ
だった た
か
かな？
な？ 7
7
月
月
頭？
7入ってたんちゃうかったっ
そうです
け
か？
な。ああ、4日じゃない？ 7 月4日。
7 月4日。そうかそうか。7
あった？
月5日付で書いてます。
あ、そっか、そうやね。翌日
5
やからね。
日、5日の朝、そう。に、書いてたよ、なんか。
書いてた。でもね、何を書いたのかな？なんか、でも確かにまあ、今の話はね、結構、当日は喋ってなかったと思う。
喋ってないかも。
今の話は。ただ
そう
今の
ね。
話はめちゃくちゃよくわかる話で、だから、まあそのフィロソフィーって言っちゃうと、ちょっと哲学っていうので、なんか頭で考えることっていうふうに、なってしまうけど、なんかその人間の根源的な、まあ、クリエーションだったり、ファンタジア、それこそファンタジアってい
ファン
う。
タジーだね。
ね、それが、そこが、なんていうんですか、まあ、耕されていれば、結果として国語、それが国語として出るかもしれないし、算数として出るかもしれないし、社会としてっていうようなところのね、枝葉が国語、算数、社会とか、で、その枝葉を、豊かにする。っていうのもまあ大事っちゃ大事なんだけど、でもそれよりも根本はこっちの根っこの部分のまあファンタジア、クリエーションの部分が大事だよねっていう今のお話はめちゃめちゃ大事だな。 というか、それだよなってい
そこ
うふう
の
に。
断絶が起きてると思うんだよね。で、そこを断絶しないでちゃんと栄養をこう供給するっていうかさ、ファンタジアって図工でしょじゃなくてさ、ファンタジアってもっと幹の方に、根っこの方にいて、わーっと豊かに育つよねっていうね。
そう。で、だからまあ、で、一個メモしてあるのが、なんか、ファンタジアから、まあ、リベラルアーツを考えるっていうのは、なんかちょっと、
今言っ
キー
てま
ワー
し
ド
た
と
ね。
して、メモとしてあって、で、もう一個、多分今日の話でまだ出てないこととしては、イタリアの、多分トリノ大学、トリノ工科大かな、の話をしてたときに、やっぱりその、あるものを残しながら使うんだっていう。
トリノ
そう
工科
ね。
大が、そのフィアットかな、その元車の、工場なんですよ。それを、2000年代かな、もっと前かもしれないけれども、レンゾピアノっていうイタリアの巨匠が、改修して、で、大学院とショッピングモールと、まあ、複合施設にしたんですよ。で、その車を作ってた工場だから、ランプがあって、端っこはぐるぐるぐるぐる車が回って出荷できるようになってて、そのランプが未だに、あって、階段室っていうか吹き抜けになって、このランプは昔、だからその車がこう、降りてきて。で、屋上も、そのテストランしてたから、で、そのテストランが、なんか、レーシングみたいな、こういう角度になっててさ、で、ここをブーンって、まあ、なんでこんな角度つける必要があったんかわからんけど、でも、それが未だに残ってて、それはそれで、美術館の一部になってたり、やっぱ、壊さないっていうかね、それこそ、だからさっきの美の使い方っていう話だよね。その建築もやっぱり記憶の器としての、人間がそこで何かをする営みの器だから、その建築自体が美しいことは大変重要だし、いい光が入ってきて、環境も、整えることは大事なんだけれども、そこで人が何をするかっていうことが大事なわけで。で、それを、学校として作った。工場として作った。はい、その工場が潰れました。工場が成り立たなくなりました。じゃあ、その建築も終わりっていうのが、日本のスクラップ&ビルト、あるいは、まあ、経済合理性で言うと、何十億もかけて作ったけれども、まあ、うまくいかなかったね。あるいは、まあ、10年でもう、死ぬほど稼いだし、それで20年経ったら、もう、元は取れたんだから、売っ払おうっつって、売っ払う。で、売っ払った人は、よっしゃ、念願のこの土地を手に入れたっていう、土地に価値は持っても、その建物には価値を持たないから、自分の今度、城を作るから、潰すっていうね。だから、イタリアはそうじゃなくて、まあ、法律的にも潰せないっていうのもやっぱり大きいと思うけれども、やっぱ保存するっていう価値観を持っていると、やっぱり、あれ、工場ってこれ天井高いから、これ床一発かましたら面積広くなるじゃんっていうふうに、あるいは構造的にこう補強したらこの光は気持ちいいよねっていうふうに、あ、これ教室になるじゃんっていうふうに、建築ってもっと本来強い、いろんなことに転用可能なのに、日本はさっき言ったように、その、クライアントっていうか、買い手が、土地に価値は持っても、古い建物には価値を見出さない。そこが圧倒的に、まあ、思考している時間軸が短いってことね。だから、過去に対しても、あんまりリスペクトがないって。片や法隆寺みたいな古い建築には、想像力を持つ代わりっていうか、持ってるのに、十分のことになったら、急に、息子に継がせたいとか、そんなスパンでしか物事を考えてないから、うまくいかなくなると壊して、はい、次っていう風になってしまう。でも、やっぱりイタリアの魅力っていうのは、トリノ工科大は感動したのは、やっぱそこの、時間のレイヤーだよね。で、まあ、それを、大学院なんだけど、大学の方は、また、二駅ぐらいか、ちょっと離れた城なのよ。中世の城が大学ですよ。もうその場にこびりついたその記憶みたいなものは誰でもわかるわけよ。古くて、まあアルハンブラに行けば何か感じるみたいな。 やっぱずっと長い時間定着したものっていうのは人間はやっぱ感じる能力があって、それこそがその大学にとって、あるいは建築を学ぶにとって、あるいは今ずっと話してるこのファンタジアをその起動させるものって、そういう非言語的な空間的な身体が感じる何か。で、それはやっぱ時間と共にある。時間をかけないとそれは育てられないんじゃないかなっていう部分においては、まさに、だからその建築は本来そういうふうに人と共にあるためには転用しながら、どんどんその価値を測れるとしたら増えていくはずなのに、もうスパッと切られてしまうっていうことに対する、なんて言うんだろうね。まずいよな、それじゃっていうふうなところがあるっていう。
坂本さんはどうですか？この、ね、あるものを、まあ、残しながら使う。
そうね。でも確かに俺もヨーロッパ、最近って帰ってきたところだから思うけど、日本ほど本当にこう、なんていうかな、こう、ま、自由にっていうと聞こえはいいけど、なんかこうある種、なんていうかな、その、制約なくね、本当に、何世代にもわたって継いできたものを、なんか経済合理性だけでこう、一瞬で潰してちゃうっていう、そのなんか、危うさっていうか、その、個々の倫理観にのみ、なんか、その歴史を全部委ねられてるっていうかね。
危ういよ
なんか、
ね。
危ういよね。なんか、もちろんその、なんていうかな、その、最低限の倫理観みたいなものを、全員が持ってるよねっていう、なんか暗黙のうちの了解があった時代もあったんやと思うねんけど、おそらくもう、なんか、そういう時代じゃなくなっていきそうな気配が日本でもすごいプンプンしてて、で、それを今のまんまで、なんか野放しに、で、お金さえあれば、別にそのね、時代を超えて残ってきたものを、交互にして、なんか新しいもの建てて、で、それがお金を生み出すからいいんだ、みたいな、なんかちょっとあまりにもなっていうのは、やっぱ思いますよね。だからなんかまあ、その、ファンタジアっていうか空想力もそうなんですけど、もちろんそのフィロソフィーっていうのもすごい大事だと思うし、もう一方ではそのある種の倫理観というか、まあそれも多分なんかもう全部まとまって一つのことなんかもわかんないんですけど、実は。なんかそのあたりを、やっぱり本当になんか、意識して、こう身につけるためのなんていうんかな、そのガイドラインというか、こうだよっていうことを言っちゃうのもなんかちょっと変だなと思うし、それをなんかこう押し付けるのもまた違うとも思うから、どうやってそれをだからなんかこう、うまく、こう、間接的にでも伝えていけるんやろうみたいなのは、なんか、まあ、それこそね、内田先生とかにも聞いてみたいですけどね、俺は。だからそれがやっぱどうなんかな？やっぱ道の世界が一つの答えなんかもわかんないんですけどね。
なんかやっぱり、まあそんな簡単にイタリアと日本をね、比較できないでしょうみたいな、まあそう言われちゃったらそうかもしれないんですけど、でもやっぱり、なんですかね、ちょっと見てて思うのは、まあイタリアでもそういう状況はあるんでしょうけど、どうしても経済合理性がすごく強いっていうことですよね。その歴史的価値っていうよりも経済合理性。だから、スクラップ&ビルドするといくら。で、それを、耐震工事するといくら。で、耐震工事する方が高いから、スクラップ&ビルドの方で行きましょうっていうふうに、なんか、結局だからその経済合理性であったり、数字の量ですよね。質じゃなくて、量でみんなが納得しちゃうっていうのは、これはやっぱり、フィロソフィーというかファンタジアというか歴史性っていうものがすごく軽んじられてるっていうことなんだろうなっていうのは、そこここに耳にすることでもあるので、そういう意味では、ちょっとなんか、二人にお伺いしたいなっていうのは、お二人ともリノベーションしてるじゃないですか。そのリノベーションをしましょうって言って、で、そこのプロジェクトに参加するんだったらいいんですけど、なんかその、いや、これ新しくした方がいいでしょうっていうような、なんかその、なんですか、対抗 高言説じゃないけど、それで、そういうものが出てきたときに、なんかどうやって戦いますかというかね、なんかその、まあ、もしくはそういう対立構造にならないような、論理展開があるのか、その辺ってどうしてますっていうのは、なん
いや、
かちょっと
そ
聞
れ
き
は
ただ い
から
な。
すごく難しいところっていうか、まあ、言えることとしては、まあ、例えば今、静岡で後藤さんとスタジオを作ってるんだけれども、リノベーションになるのかな、まあ、コンバージョン、蔵っていう建物を音楽スタジオにする。でもまあ、それはボックスインボックスっていう建築の中に建築を作るっていう、まあ、新築でもあるっていうか、まあ、不思議なプロジェクトではあるんだけれども、それの成り立ちで言うと、実はその蔵よりも、1年以上前かな、その、もっと大きな蔵があって、石の石蔵。で、それを音楽スタジオにするっていう話で進みかけてたんだけれども、まあ、急遽、地主さんっていうか、うまく地権者と折り合わずに借りれないってことで、売るよってことになったのかな。で、入札で負けたっていう。で、結局、まあ、マネーゲームっていうか、それで、住宅メーカーが入札して、即刻潰して住宅を建てたっていう。なかなか辛い。で、これがまあ、まさにスクラップ&ビルと。で、今思えば、その意思を、もう解体が決まっちゃってたとはいえ、その意思を残しといてくださいとか、なんかできたのかもしれないなっていうことを思えば、本当にもう2年ちょっとですっからかんでもう、新しいマンションっていうか住宅が建っているっていう。だから、クライアントの意思なので、クライアントから依頼を受けて設計する建築家にはなかなか、そこの意思決定に関わるのは難しいかもしれない。でも、同じプロジェクトで、今度はその蔵のオーナーの方と、その後藤さんとは別に、後藤さんはそのスタジオを作ってるんだけれども、その蔵の隣には2階建てのこれまた茶室があるんです。で、それだって、もう使われてない状態だったので、これをちょっと手入れしたいって言って見てみたら、まあ、腐ってる部分とかがあったり、で、鴻島さんどうしましょうっていうふうに投げられたので、そら、もうこんなボロかったら、いろいろ手加えるより、解体して、あるいは一部材料を利用しながら、ちっちゃな、新しい茶室をゼロが作った方がいいですよっていう選択肢もあったわけですよ、僕の中には。でも、僕の中にはっていうか、そういう選択肢も普通に考えたらあった。でも、さっき言ったように、時間が、すでに移築された茶室らしい。で、ご両親が、お茶をやってたみたいな話もあるし、そんな大切なストーリー、そこにある記憶を、はい、壊しましょうなんて、僕はだから到底提案できない。で、よく見たらでも、かなり危うい柱とかもある。これ減築しましょうと。なので、2階をなくしましょうと。で、平屋の小さな茶室になると荷重が半分になるし、で、瓦屋根やめて、ガルバリウムの軽い屋根にしたら、そのより、地震があっても、で、まあ人が住むわけじゃないから、あれだし、で、クーラーはつけましょうとか、最低限の、こう、あれを、でも、まあ、自分で言うのも変で、面白いのは、使い道はまだわからないっていう。茶室として、平屋の茶室で復活させましょう。でも、ご本人は、もうお茶をするわけじゃないし、でも場があれば、いろんな使い方できるでしょうというところで、減築っていう、建築を減らすっていう減築を提案したら受け入れてもらったと。だから、壊して更地にして、小さな平屋の茶室を作った方が、もしかしたら、 安くできたかもしれないとか、まあ、そういういろんな判断基準がある中で、僕はとにかく残すことに価値がある。でも2階建てはかなり危ない。だから建築しましょうっていうことを提案し、いけたっていうことで言うと、やっぱりその、クライアントが、見ている方向を建築家も寄り添う。でも、当事者じゃないからこそ見える、不安定なところ。で、その不安定なところが、経済っていうお金は説明しやすい。これ耐震補強するのに何千万かかりますよ。で、解体何百万ですよ。それだったら何千万をかけないで解体して、建設費にしたらどうですかっていうのは説得しやすいよね、お金は。だからスクラップ&ビルドになるっていう。で、それが土地が高い都心になればなるほど、さらにそのクライアントの自我っていうかね、せっかく銀座でこんな一等地で買ったのに、もともと建ってたビルを、ああ、このビルは何十年も前から建ってるから素晴らしいから残しましょうっていうのは全然、いや、俺何億出してると思ってんだよっつって、それは俺の好きなように建て替えさせてくれよっていうのは、土地が高ければ高いほど、やっぱ経済合理性はシャープに強くなっていくっていうね。それは感じ
そう
ま
や
す
ん
ね。
な。
坂本さんはどうですか？
そうね。だから、俺の場合さ、結構行政案件とか多い方なんで、行政案件とかは比較的そういうふうなベクトルに動きやすいんですよ、やっぱり。みんなのお金でやるっていうこともあるし、で、もちろんその土地性というか、歴史文脈みたいなことを、やっぱりこう重要視できる部分もあるので、まあ比較的そっちの方に引っ張りは安いとは思ってるんですけど、でも最終的には、じゃあ、例えばリノベーションに、まあ2000万かかるけど、取り壊し新築したら1500万で済むんですって言われた時に、じゃあその500万ね、高く払ってまで古いまんまなんですかみたいな話を、なんかこう、やっぱりどうしても比較対象される場合ってやっぱ出てくるんですよね。行政であっても。だからそこをやっぱりこう明確にこれで切り抜けられるっていう一言はやっぱりなくって、もうその長く対話したりとか、おそらくその座組、結局はそれを決める座組が、本当に、幸運なことにいい座組だったみたいなことがあれば、残せる方に動きやすいんですけど、おおむねそのなんか新しい方向に皆さんがこう、舵を切りやすい状況にあるっていうのは、あるでしょうね、どうしたって。それを、だからやっぱり、まあ、少なくてももうちょっとこう立ち止まって、なんか本当にそれで良かったですかねっていう、その、ねえ、その、なんていうかな。今じゃあ本当に、同じだけの予算をかけたら同じものが作れるんだったらいいんですけど、それ不可能なんで、だから本当はその交換不可能なものを、なんかこう、比較検討してるんだっていうことすらなんかわかんないっていうか。だから容積は一緒だから同じもんですよね、みたいな話っていう、そのレベルでしかないから、なんかこう、あまりにもこう、なんか、さもしいというか、幼いというか、もっと複雑に考えれるはずなんですけど、なんかこう、イージーに、こう考えすぎちゃいますよね。それ
どう
も
やっ
何とか
て
したい。
ね、どうやってそこの部分をね、やっぱり、少しでも、ちょっとこう、マインドをね、変えられるかっていうのは、いつも思うよ
思
ね。
いますよね。特にその日本の過去のものって、その諸外国にもなんか類を見ないような素晴らしいものたくさんあるじゃないですか。で、それが本当にその、ね、たった一人の人のその経済合理性的な判断で、
な
右
く
や
してた。
左にやれちゃうっていう、この今の現実がね、ちょっとあまりにもなんかもう、野蛮すぎて。辛いっすよね、やっぱり。
だからそのお金とは違う、お金の価値は説明不要でみんなもう分かってるんだから、その時間であったり、そのお金とは違う部分での価値を、どうやって丁寧に汲み取るのか、あるいは言語化するのか、そういう良さもあるよねっていうふうに、やっぱり 諦めないで伝えていくことなんかなとは思うんだよね。で、それはだから、魔法じゃないし、絶対とは言えないけど、やっぱりその、どうやってその、コンバージョンしていく。まあ、だから実例をたくさん作っていくしかないっていうかね、トリノ工科大みたいなのを見たら、もう、やっぱりトリノの周りの建物も、まあ、さっき言った法律的にも壊せないとかいろいろあるからこそ、ああやって丁寧に、コンバージョンされていく。いきなりそこに行けないにしても、やっぱり、リノベーション、コンバージョンの、やっぱ魅力的な例を、どんどん、地道に小さくても作って発信していくことで、その、ツルツルピカピカの新築という、心地よさだけじゃないよってことを、やっぱり、地で行くしかないっていうかね。
そうですよね。でも、だから、そういうことだから、なんかやっぱり、こう、なんか今ね、もともと喋ってたそのファンタジアの話じゃないですけど、そういうリベラルアーツをこう持った人を、やっぱ地道に増やすしかないっていうか、ジャンル関係なくそこは、その一つの教養としてというか、ベーシックなもんとして、そういう倫理観であったり、まあ、いわゆるそのファンタジアであったり、なんかそういうものがなんか身についてる、まあ、あるいはその思想みたいなものって言ってもいいのかもわかんないんですけど、なんかこう、どうにかなんないですかねと思いますね、そこ。そここそ、だから その高等教育機関でやるべき一番のポイントなんちゃうかなと思うし。
そうね、お金とはだから違うところの価値っていうのを、じゃあそれって何なのっていうのを、時間、積み重なった時間なんですとか、そういう個別性をやっぱり、さらに紐解いていくと、やっぱりファンタジアに行き着く部分はあると思うんだよね。でもそれを、その抽象度を高めつつも、やっぱり個別具体的な実践としての、まあ、他者紹介もそうだけれども、やっぱ自分たちが、作っていく中で、その、これ坪単価いくらやねんっていうような、経済合理性による、建築の評価を、揺さぶっていくしかないというかね。だから僕は、これ、たった坪単価、80万でやったんですよ、みたいな、まあ結構、ドヤ顔の建築家は、いるんですよ。で、それはそれで僕は、すごいと思うし、そのお金をかけずに、豊かな質的なものを、お金とは因果関係があって、高く、お金をかけりゃいい建築になるっていうのを、こう、疑っていくっていうか、坪単価安くてもこんな立派な建築作れるんだっていうのはすごくいいことだとは思うけど、それ一辺倒になると、自分をどんどん、なんて言うんだろう、不自由にするっていうかね、やっぱりその建築が持ってるたくさんの飛騨の価値観を、その坪単価っていうので戦い始めると、その他の豊かさがどうでも良くなってくるみたいな、そういうふうに聞こえてしまうっていうか、そのマインドセットで向かっていく危険性みたいな。だから僕はそういう坪単価的なお金にダイレクトに建築を結ぶことはあまりしたくはないと思っている。でももちろんそんなこと言ってられないタイトな予算の中で何ができるかっていう厳しさと、その両方あるから、そこの部分での葛藤は、でもなるべくだから僕はファンタジアサイドを丁寧にクライアントと対話続けると、さっき言ったように、あ、建築いいじゃないですかとか、この予算内でできるんだったらそっちで行きましょうみたいなことは、意外と対話可能だと僕は思ってる。でもさっき言ったように、その石の蔵の時は対話のチャンネルもなく、そもそもマネーゲームで負けて壊されてしまったっていうのが、まあ結構現実かなというところを、悔しいなっていうところはあるっていう感じかな。
まあ、だからファンタジアっていうかね、今のお話で言うと、経済合理性に負けないというか、経済合理性か、ファンタジアか、みたいな風にも、まあ、あんまりしない方が本当はいいんでしょうけ
まあ、そうだよ
ど、
ね。うん。
そういう風な、まあね、 これがまあ、言い換えるとネガティブケイバビリティとかつってね、その 白黒つけないみたいなことにはなるんかなと思うんですけど、でも一方でやっぱりそのファンタジア的な、価値観っていうのが、まあ、確かに存在してるっていうことを持っておくであったり、気づくみたいなことはすごく大事で、でそれは、最初の話に戻るとセンスとか文化資本とかがないと、ファンタジアが、持てないんだよっていうことではなくって、
ないよっていう。
うん、やっぱり、まあ、やっぱりその時代とか地域とかね、限られた条件下の中でよりいいものを作るっていう時には、絶対お金の話っていうのは、しなきゃいけないというかね、することが普通というか健全だと思うんで、ただそのお金の話だけになってしまうっていうと、つまんないよっていうことだとは思うので、そういう意味ではまあね、ファンタジアっていうのがなんで大事なのかみたいな、そういうちょっと共通の、ファンタジア像というかね。なんか我々がファンタジアって言った時には何を指してるのかみたいな、お話も、まあ、今後しつつ、プラス、坂本さんが見てこられたような、なんか、まあ、7歳、まあ、幼児教育向けの、ムナリメソッドというか、そういうのもあれば、あとはね、なんかちょっと、小島さんさっき言ってたように、やっぱり日本の中学、高時代っていうのが結構抑圧的なんじゃないかみたいなところで言うと、やっぱり7歳っていうその幼児教育じゃなくて、もうちょっと、年上の子にも、ファンタジアを、なんていうんですか、失わ
な
ない
い。
ようにする教育も必要だろうし、あとは、やっぱりその我々のような、まあ、大人になっても、やっぱり、なんていうんですかね、数字で見て、なんですかね、あいみつ取って、安かったらもうこれを採用するっていう、それだと、やっぱり、まあ、それやってると最終的に人間の仕事ってなくなってっちゃうっていうか、と思うんで、だすごくリアリスティックな話をすると、今後、やっぱり仕事を失わない人間になるためにファンタジアってめちゃくちゃ必要じゃないかってい
そう
う。
いうことかもしんないよね。
うん。ちょっ
確か
と、
に。
リアリスティックというか、ドライというかね、なんか、
いや、
まあ。
でもそれが多分ね、名古屋のあの夜が楽しかったのは、面白いなと思ったのは、ある意味ではその危機感に対するさ、僕は一貫して、機械音痴でもあるし、AI、恐ろしいけれども楽観的に、とはいえ人間でしょうとか身体性でしょうっていうところがあるので、そんなにデジタルに触れないけれども、やべえよなっていうひそひそ感じるこの足音みたいな、それに対してもしかしたらあの日ああいうふうに話してきたことが、始まりを問うっていうか、始まりを問うことを通して見えてきた、そのファンタジアの可能性は、お金的な経済合理性に対するアンチというよりかは、それこそが、これからのデジタル社会に、AI で仕事が変わっていくことは間違いない。でも、すべての、仕事が取って変わることはありえない。まあ、てか、ロボットまでね、できて、どんどん、そうしたらもう、なんだ、ブレードランナーの世界になっちゃうけど、マトリックスの世界になっちゃうけど、まあ、そこまでいかないにしても、AI の存在感はでかいってなった時に、それに対抗するものとして、やっぱり、野原を歩こうよ。観察しようよ。花から美しさをっていう、やっぱなんかそんなプリミティブなところに立ち返るっていうことの強度みたいなものは、僕はムナーリメソッドに感じたし、それはなんかノスタルジアでもないと思うんだよね。で、それはデジタルをさっきから言ってるように否定してるわけじゃないというか、絶対共存できるはずだと思う。そこを何か、ファンタジアを通して考え続けたいなと思ったからワクワクしたし、だから今日最初に言ったように何か答えを見つけられるとは思えないけれども、こうやってこうぐるぐる対話しながら、あ、じゃあ俺今度のこれをファンタジア的に考えてみようとか、まあ、水産大学におけるこんなことが実践できるんじゃないかっていう、なんかまた種になるかもしれないっていうのは、この1時間でまた思ったかなっていうところです。ちょっと締め込みみたいになっちゃったけど。
坂本さんは、どうですか？
そうですね。今日はやっぱりでも、改めてね、鴻島さんの話聞いてて、国語、数学、理科、社会、なんか全てにおいて、だから俺たちの、いろんなことの根幹に実はある、その一つの力としての想像力っていうものが、なんか、やっぱりこう、完全に分断されてるっていうか、むしろ、ここ数学理科社会の中に想像力はないみたいな風に、なんか思い込んじゃってることってまだまだあるんじゃないかなと思ってて、で、そこをやっぱりもう一回こう引き戻してこないとなっていうのを強く思ったんで、もちろんそれはスリーさんでもやりたいし、あるいはもっと幼児教育の中からそういうことをやっぱり本当はやるべきだし、さっきのその中学校でっていうのは、まさにね、その学ランとか詰め入りが象徴するように、なんかもう本当にこうね、入隊するというか、徴
確
兵
率
され
が、
るような、
そうそう。
なんかこうね、やっぱあれは確かにちょっとおかしいですよね。俺もすごくなんか、あんまりいい思い出ないです、中学校って一番。小学校が逆に言うと、もっとなんか、よりリベラルやってる気はして、そう、日本の小学校はまだ。で、まあ私服で通ってたし、突然それがこうね、一つの軍服みたいなものに切り替わるっていう、その、なんか象徴的なことが起こるので、なんかこう、もうそんな時代でもなかろうにと思うんですよね。うん、そういうのも含めて、ちょっとなんか疑問だぞっていうのを、改めて、やっぱり今日の話聞いてて思ったので、なんかそういうものをこう、なるべく、なんていうかな、我々の周りだけでも引き戻していけるように、少なくても、なんかこうアクションしたいなっていうのはもう今日、この1時間ちょっとで思ってます。
だってなんか本来さ、ワクワクするはずなのにね。まあ、
そう。
僕はだから小6で、中学行くって決まっちゃったから、カナダに行くって決まったから、まあ、友達と別れるのは悲しかったけど、うわ、新しいところに行くんやってワクワクした。で、それは英語を勉強せな、生きていかれへんぞっていう、なんかプレッシャーとともに、不安はもちろんあったけど、ワクワクした。でも、じゃあ、兄貴が小6で、そのままね、地元の中学校行った時も、新しく部活があるとか、なんか、ワクワクしたはずやのに、傍から見てると、あんまり面白くなさそうっていうかさ、新しい世界で新しいことを学ぶって、基本ワクワクするはずなのに、そのワクワクが感じられないぐらいに、こう、何か、抑えつけられてしまっている、そのファンタジアが、もみ消されているっていうのは、なんか責任を感じるというかね、僕らにもできることがあるんじゃないかっていうのは、結構大事かなって改めて思ったし、まあ、それがファンタジアブラザーズの、語らう意義っていうかね、また定期的に話しながら、新しいネタをぶっ込みながらファンタジアを勉強していくって、これ、ちなみに、僕また再読したんだけど、やっぱもともとやっぱ線引いてて、やっぱさっきのその空想とか、その実現不可能とか、その線引いてあったんだけど、これ、ムナーリメソッドはこうですよ、みたいな、さっき教えてもらった、その空想、発明、創造、創造っていう、これ、この4段階を、この本の中で文章としては、散らばってるよね。だ明確にこの4段階がムナーリメソッドですみたいなことは書いてないよね。
書いてないですね。
そこ
まあ、多
がポイント
分
なんよね。だから、こ
そう。
れがなんか俺、名古屋から帰ってすぐ再読パーって見たんやけど、あれ？どこに、これ4段階どれやろうと思って。
このね、19ページが
あ、
一
それ
番
ね。
まあ、
それが一番
そう
近
いう意
い。
味で言うと近しいんやけども、で、これは俺多分、
そう、これが
実際
一
に、
番ダイアグラムとして
そう
ね。
ですよね。で、実際にそのシルバーノさんに
う
話聞いて初めて
ん。な
分
る
かっ
ほど
た
ね。
部分があったから、多分これだけでも片手落ちなんですよね、おそら
なる
く。
ほどね。いや、だからそれがさ、いいなと思ったわけよ。この不完全さっていうかね。完全なんだろうけど不完全っていうか。だから僕らはなんか、お前らが考えろと。だから新編を最初に言った、山岳としてのメソッドを、ムナーリメソッドを、まあ、下敷きっていうかね、いろんなものを自分たちなりにっていう中で、これは、だから、マニュアルにしたいんだけれども、バイブルにしたいんだけれども、書いてないんで、教えてくれないんだよね、はっきりとはね。 こういう風にしなさいっていうことが、わからないっていうのもいいなと思ってね。もっと勉強せなあかんなと思わせられたっていうかね。で、それだけのもう内容の本だし、まあ、他にも、ムナリさんの本はあるけれども、まあ、今は本と作品を通して、やっぱり、3人でね、語らいながら勉強できたらなと思って、作りましょうよ。
ぜひや
ね。
りましょ
俺た
う。
ちのメソッド。
なんかどっかのタイミングでは一度ぜひ滝さんにゲスト
そう
で
ね。
来ていただ
そうい そうね。
て、滝さんにいろいろとちょっとまたそのあたりも
ね、
聞い
勉
てみ
強
れ
会、
ば。
読書会っていうかね、こっちもこっちで、お互いがなんか Q&A とかね、対話をね。で、僕もその建築の始まりとか、検本して読んでもらったら、もう、そこからいろんなお互いの、入り口が、語られたら、それはそうやってまた面白いのかなと思ってね。
ですよね。
ぜひぜひ、やっ
ぜ
て
ひ、
みましょうよ。
そんな方向でいろいろと広げていけたらと思ってます。
ありがとうございます。ぜひ、定期的に
ね。
お願いします。
やってみましょう。
はい。ということで、今日はファンタジア3兄弟コーナーでした。ありがとうございました。さよ
あいつまー
なら。
す。